水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。4月18日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム、パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの大森心です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしています。さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えして、もっと世田谷を楽しもうという番組でありますね。
はい、
今夜なんですが、ほぼですね、月に1回のペースになりましたね。AT1 プロデュースの声優をゲストにお迎えする特別企画会です。
はい、
なかなか他の声優さんに会う機会って、僕たち同じ事務所に所属してましてもないよね。
ないですね。
そんな中この企画があると僕らも助かりますね。
いや、そうです
ね、初めてお会いする方も、
はい、先輩とお会いできるのですごい嬉しいです。なかなか
心ほぼほぼ先輩、
もうほとんど全ての人が先輩です。
あ、そうなんだ。この方は、今夜の方は、
あ、もうとてもとても
先輩。お会いしたことありますか？
お会いしたことは一度、養成所1年目の時に、先輩講義っていう、
先輩講義、
そうなんですよ。先輩がその業界の話をしてくださるみたいな会があって、それに来てくださったのと、あとは2年目の時に授業に見に来てくださって、
講師してくれたってこと？
いや、なんかこう見て、見学という見学って、私たちを学ぶとかではなく、その先生を、
当たり前だ
ろ。当たり前、変な言い方をするのは、
あんた 何を考えて。今夜の30分も不安だ。お迎えしましょうかね。
はい、
心立ち直ったか？
はい、もちろんです。
もちろんですって、はい、あんたね、おもろいね。水嶋優の世田谷ファンタイム、今夜最初のコーナーは世田谷ボイス特別編。この方をお迎えしてます。自己紹介で。
こんばんは、田中あゆみです。よろしくお願いします。
田中あゆみさん、はい、なんてお呼びすればいいですか？
じゃあ、アイルって呼ばれることが多いので、
アイルさん。
はい、
お願いします。あゆみさんだけどアイルさん。
アイルーで、
ルーで、
ルーで伸ばす感じで。
なんでそう皆さんに呼ばれるんですか？
なんか私ひもとうまるちゃんっていう作品に、はい、でうまるちゃんっていうキャラクターを演じたことがあるんですけど、うん、そのうまるちゃんにちなんで、ファンの方にアイルーっていうあだ名をつけていただきまして。
あいみさんと、はい、そのキャラクターのうまるちゃんをかけて
番組内で、はい、作っていただいたのが、こうすごい浸透してくれて。
あ、そう、はい、じゃあアイルちゃんで。
はい、
アイルでいいですか？
はい、
じゃあアイルで。
はい、アイル先輩。
アイル先輩だね。心はそうだな。なるほど。AT1 プロデュースの所属の声優さんでありますが、
はい、田中あゆみさんは東京生まれ、神奈川県育ちで、うん、AT1 アクターズスタジオ出身で、2013年に AT1 プロデュースに所属されました。
はい。
なんかさ、その結婚式の新婦紹介みたいな。普通にやってくれる。
ちょっと私もやっぱりあのそれこそひもとうまるちゃんもリアルタイムで見ていた世代
な
ので、
うん、ひもとってんだ。
あ、そうなんですよ。ひものの妹で、ひもと。
ひものの妹ってどういうこと？
なんかめちゃくちゃダラダラしてて。
あ、そういう意味でひものなの。
そうなんです。なんかお兄ちゃんにずっと世話してもらってる妹みたいな、
う
ん
う
ん、
もうほぼ天日干しみたいな。
もう本当になんか等身も二等身ぐらいにギュッて家の中でギュッてなる。
そのアニメがヒットしたんだ。
すごい
大ヒットしたんだ。
めちゃくちゃ。いや、本当に私の世代も見てる子いっぱいいて、カラオケでそれこそ田中さんがオープニング歌ってらっしゃるんですけど、それ歌う子もいたりとか。
いやいや、田中さんじゃなくて、
アイル先輩。
そう、ありがとう。
がアイル歌ってたの？
そうなんです。私歌うとか知らなくって。
知らなくてってどういうこと？あ、聞いてなくてってこと？
聞いてなくって、人生初のレコーディングが、そのうまるちゃんのオープニングで、もう何も分からずやったんですけど、なんかそれがすごくなんかたくさんの人が聞いてくださって、うん、で未だにやっぱりスタッフさんにも、それこそ後輩の子にも、うん、うまるちゃん見てましたって現場で言ってもらう機会が、いまだにもう10年経ってるんですけど 多くって本当にありがたいなって
思います。出会いですよね。
そうですね、本当にいい出会いをしました。
本当だね、うん、そもそもどうして声優になろうと思ったの？
そもそものきっかけは高校3年生の時に将来何になろうかなって考えたうちの一つが声優で、でもなんかこう映像関係もアニメが好きだったんで、はい、映像関係もいいなって思ったし、バンド活動もしてたから、
なんか音楽、
ギターやってました。
あ、歌ってはなかったの？
歌ってもいました。
あ、じゃあ別にその、うまるちゃんの主題歌歌うこともそんな抵抗なかったでしょ？
いやそんな、なんかリリースされるみたいのとはもうわけが違う。
歌うことには変わりないもの。
いやでももう何も分かんなかったですね最初。なんかレコーディングブースのヘッドホンとか音量調節とかも全然分かんなくって。
そっかそっかそっか。
でもそっからすっごいしっかり教えていただきまして。
バンドではどんな歌を歌ってたの？
バンドは全部コピーしてて、
うん、例えば
ラッドウィンプスとか、私はユイさんが好きで、
うん、
ユイさんの曲だったりとか、ウーバーワールドとか、
めっちゃかっこよくないですか？
なんか激しい系？
なんかやっぱバンドメンバーって5人いるから、はい、それぞれがどの曲をやりたいかって持ち寄って、はいはいはいはい、それで私が歌える音域のものとか、まあ私以外にもボーカルできる子いたんで、うん、その子たちができるもの、みんな女の子だったんですけど、なんかこう、
え、女の子バンドやってたんだ。
そうなんです。ずっと私女子校に12年間通ってたので、
はい、
女の子しかやっぱ学校にいないので。
バンド別に学校に限ったわけじゃないじゃないですか。
あ、でも
音楽好きが集まったりするじゃないですか。
そうですね、なんか対バンとかもしてたんですけど、はい、基本的には。
あ、出てきたね、なかなかこう音楽系のことが。
対バン、
はいはい、音楽部、軽音部に所属してて、はい、その部活の一環としてなんかこう他校の学校の子たちと、うん、こう箱を一つ借りてお金出し合って、うん、演奏するみたいな。
で卒業の時にその音楽関係
か
もしくは、
もしくはこう絵描くのも好きだったんで。
いろいろやるな。
そうですね、いろいろやりたいことがあって、はい、でそのうちの一つにその声優って職業も昔、うん、なんかいいなって思ってた時期あったなって思い出して。
何が良かったんですか？
小学校の時にナルトと鋼の錬金術師が同時に放送
して。小学校だったの？
そうです。
あ、そう、
はい、
僕大人でやってました。
そうですよね。
はい、
それを見てて、主人公がどっちも男の子じゃないですか。
はいはいはいはい。
で、
ナルトが誰だっけ？
竹内純子さん
で。あ、竹内さん、はいはい、
鋼
さんだ、はい
はい
はい、
パクさんがやってらして。
あ、パクロミだ。
はい。
あ、そうか。
でも当時の私は男の子の役を女性がやってるっていう発想がなくって、うん、でも雑誌かなんかでインタビューを受けているパクさんの記事を見たり、
はい、
パクさんと釘宮さんの記事を読んだ時に、はい、ってなって。え、そんなことができるんだと思って。 それでなんかいいなって。でつい最近、うん、パクさんと初めてお会いすること
で。初めて最近？
そうなんです。その時のキャラクターも少年役をパクさんがやってらして、うんうんうんうん、なんかうわ江戸だって思っちゃいけないんですけど。うわ。
僕一番最初に清水麻里さんにお会いした時そうだったの。
はい、
ハトムがいるって。わかるわかる、その気持ち。で今はやってらっしゃるのがサマーポケッツ。
あ、そうですね、今ちょうどオンエアされて。
これではどんな役なんですか？
これは10歳ぐらいの女の子のこれも役なんですけど、うん、今出せる情報がちょっとなくて結構ネタバレになるみたいな。
今ね。
でももともとはゲームが原作 でやっとアニメ化した作品で。
ゲームがやってんだったらどんな女の子っていうのは伝えられる？
そうですね、主人公のハイリ君が、夏休みの期間だけとある島にまあ、お手伝いをしに来るんですけど。
求めた以上の情報提供してない今。
その島にたまたま居候してた女の子なんです。
どんな感じ？干物ではない。
すごいちゃんとした女の子。
あ、ね、
すごいしっかりした
成長したね。
はい、料理とかもできる女の子。
あ、田中愛美も成長したね。着物だったのがちゃんとした女の子になったね。
はい、はい、
ぜひ。今何好きですか？
今趣味みたいな感じですか？ 私はずっとこの 5,6 年は編み物をやってます。
すごい。
最初はそのかぎ針っていうのを使ってて、すごいポシェットとかそういうのから始めたんですけど、最近は今春用のベストを作成中です。
ベストですか？
ベスト、はい。
あ、いいっすね。完成を願っております。
はい、
で今夜はね、実は心が用意したコーナーなんですよ。
はい、はい、ではこちらのコーナー題してどっちの世田谷フューチャリング田中あいみ。世田谷ファンタイムでは今までいろいろな世田谷のスポットや情報をお伝えしているんですけれども、その中で2択の質問をご用意しました。でアイル先輩はどっちの世田谷がお好みか直感でお答えください。
はい、行きましょう。はい、よーいスタート。
はい、あと1番リラックスするなら、トドロキ渓谷でマイナスイオンを浴びるか、大人料金400円で楽しめる世田谷中央図書館のプラネタリウムに行くか。はい、どっちですか？
プラネタリウム。
はい、プラネタリウム。2番映画を見るなら、1番、二子玉川の、シネコンで話題作を見る。で次が下高井戸のミニシアターで名画のリバイバル。
あ、じゃあ下高井戸。
はい、下高井戸、はい、下高井戸、
はい、下高井戸。
焦るな焦るな。
3番友達と遊ぶなら、1000種類以上のボードゲームがある都内最大級のボードゲームカフェリントポルクか、世田谷公園のミニ SL で童心に帰るか。
ボドゲ。
ボドゲ、
はい。
歴史を感じるなら、招き猫発祥のお寺豪徳寺に行くか、江戸時代の農家の暮らしが体感できる、岡本民家園に行くか。
じゃあ江戸時代の生活。
江戸時代の生活、はい。本を探すなら雑誌の図書館大谷総一文庫に行くか、どこかに猫が登場する本だけを扱う猫本専門店キャッツミャオブックスに行くか。
おー、ミャオブックス。
はい、ミャオブックス。はい、6番動物をめでるなら、のんびりと馬を眺めるバジ公園か、入場無料でキツネザルなどの動物が見られる東京農業大学食と農の博物館。
おー、じゃあ博物館。
博物館。はい、最後です。カレーを食べるなら、下北沢でカレー屋さん巡りか、神尾慎一郎さんのいとこが経営するカレー店駒沢大学のカリコマ、どちらにされますか？
そりゃ気使うよな。
ちょっとじゃあ申し訳ないんですけど下北。
あー、下北。
そう来る？そう来る、会える。いいね
下北。いいね。でよくカレー食べてました。
あ、そうかもしれんけど、そこで気使わないのいいね、面白いね。私は好きだな。あ、そう、はいはいはい。以上7問でいいんですね。あ、
以上7問になります。
心は何が気になった？
そうですね、あの名画のリバイバル、下高井戸でミニシアター、名画
行ったことある？下高井戸のこのミニシアターで見れる？
いや、知らなかったです。
駅前なんだよ。ところで昔はね、
はい、
結構古い建物でね、なんか名画やってんだろうなって感じだけど、今はもう綺麗なマンションになっちゃってね、すっごい見やすいっすよ。
そうなんですね。
はい、
いいですね、雰囲気が良さそう。
どうしてそっち選んだの？
なんかこう最新の話題作とかをこう最新の機材で見るみたいのって多分今後いっぱいできる。
はいはいはい、その通りです。
でもなんか古き良きみたいのって、そのなんかあるうちにというか、そのちゃんと見れるうちにとか、ちゃんと聞けるうちに味わっときたいなみたいな。
しかも映画館でね。
はい、ありますね。
今あのね、あの映画自体はほらいろいろ見られるじゃないですか、 SNS
で。そうですね。
でも映画館で見るのまたちょっと違うしな。あれ、あそこ行かなかったね。招き猫発祥のお寺豪徳寺行かなかったね。
あの行ったことあるんですけど。
そうなんですか。
で、
そうなんです。
豪徳寺行ったことあるのに？
行ったことあるので、
ので他のとこ行ったことない。
はいはい。
なんで猫好き？
なんで猫好き？猫が可愛いからですね。
犬だろ。
あ、
犬だろ。
でも犬、ワンちゃんも私飼ってたことありまして、一緒に暮らしてたことが実家で、
はい、
あのワンちゃん
犬種は
ポメラニアンです。もうだからその気持ちもすごいわかるんですけど。
なんで猫に走った？
あのポメちゃんがちょっとあの虹の橋を渡った後にですね、お母さんが猫ちゃんを今度はあの引き取ってきたんですよね。で初めての猫ちゃんがもう可愛すぎて、なんかもっと凶暴なイメージがあったんですけど、やっぱ飼ってみるとというか家族になるとすごい甘えてくるんだな、猫ちゃんってっていうのに気づいて。
猫そんなに甘える？
甘えるんですよこれが。
あ、 本賞見たぞ。あまりにすごい。
いいね。ですね。
あ、そう、猫派なんだ。
猫派です。
なんとなく世田谷のじゃあ、うん、良さはもうご存知ですね。
あ、そうですね。
そうですね。
はい、
心感想ある？
あ、はい、いっぱいなんか。あのアイル先輩の好みを知れてすごい嬉しかったです。
以上、世田谷ボイス特別編でありました。じゃあアイルさんには最後までお付き合いいただきます。おいしい世田谷、お待ちしておりました。
あ、やった、おいしそう。
おいしい世田谷ではいろいろね、あのスタッフが持ち込んでくれてスタジオに、その美味しさをあなたにお伝えしていきます。ちなみにアイルさん何が好きなの？
私はもう甘いもの全般何でも好きです。
あ、そこは気が合うわ。一番好きなの何？
一番、うん、最近はあんバターたい焼きが好きです。
うわ、超カロリー高そうだね。
やばいですよね。
あんことバターとたい焼きだろ。
やっぱカロリーが高いものって美味しい。
うまいんだよな。そこは意見合うわ。
よかったです。
ねえ、あんバターって美味しいわね。で、今夜は何？
はい、今日ご紹介するのは東急大井町線五本物駅から徒歩3分、チョコレート専門店ル・プティ・ボヌールのボンボンショコラです。
チョコレート専門店ですか？
チョコレート専門店、
ね、それはこだわって作ってらっしゃるでしょうね。今目の前にも綺麗だね、これまた。
うわー、すごい。こちらのボンボンショコラはですね、厳選した材料から一粒一粒心を込めて丁寧に作り上げ、つやつや宝石とした宝石のような仕上がりになってます。ほんとつやつや
してるよね。
ねえ、綺麗だね。
今は、こちら6種類、出していただいております。で、一番人気のリッチミルクから、
リッチミルクというのは四角で割とまあまあノーマルなチョコレートの感じですね。
はい、そうですね。
あとはそのこう見た目がこれ なんていうんですか、多分キラキラにちょっとなんか惑星チックのね、
そうそうそう、
青いチョコレートだったりとか、
ラフランス&アメンドバレラティ、
これは何味なん
っていうのが、
ラフランス、緑色のこうチョコレートはラフランス。
え、これ緑
ソースらしい。え、緑
ブルーじゃないか。
こっちが緑でこっちがブルー。
あ、そうかそうか、違うのか。
こっちがブルーベリーで、
なるほど、
こっちがラフランスだそうです、
とピンクグレープフルーツ&ハチミツ&紅茶。
はい、これが、ピンクグレープフルーツのソースと、
そりゃそうだろ。
ライムブロッサムの蜂蜜が入っていて、
ライム、
ライムの香りがするんですかね。アールグレイの紅茶ガナッシュのが入っているチョコレート。
これハート型ですね。
ハート型でピンクと赤があるんですけど、ピンクがピンクグレープフルーツですね、で赤がフランボワーズとピスタチオの味になっているそうです。
これは映像ラジオでお伝えするのはちょっと難しいぐらい綺麗だね。
綺麗ですね。してますね。
ハートの形と丸い形で、青、緑、ピンク、赤なんですが、キラキラしてます。
はい、もうツヤツヤですね。
さっきあれ何だっけ、惑星って言ったっけ？
あ、惑星っぽい。
そんな感じだね。特にあの丸い方はね。
はい、ですね。
あとの2つのチョコレートは割と形としてはノーマルですが、味は食べてみないと分かりませんのでいただきます。
はい。
あれどれがいい？
じゃあ私は塩プラリネっていうのを食べてもいいですか？
割とノーマルの方行きましたね。
やっぱチョコレート専門店はノーマルなやつから食べるのが、
あ、だったらリッチミルクが一番人気だよ。
いい、塩プラリネがいいね。
あんた意外と頑固。じゃあお食べ、塩プラリネ。
アーモンドとヘーゼルナッツが入ってるそうです。
お、
どうぞ。
お、じゃあいただきます。はい、
長方形のね、ちょっとまあまあ、あのちょうどた、お、いい音するね。どうして？
これはザクザクの、これがアーモンドとヘーゼルナッツのフィアンティーヌっていうやつ
ですかね。
ですかね。
なんかカリカリした感じのね、
ですね。結構ビター目です。
あ、そう、甘くない。じゃあ僕甘い方行こうかな。リッチミルク、きっと甘いんでしょう。こっちは食感割と、あの、なんて言ったろう、ニュワンって感じ。
柔らかい、シンプルな、一番人気商品だそうですよ。
え、これ、あ、でもなんかガナッシュみたいな、なんでしょうかね。
若い人ってカタカナ多いわね。わかんないわ、なんかこう、
クリームとかが混ざってるチョコレート。
ヌガーみたいな感じかな。
あ、ちょっとトロッとしてる感じの。
あ、こちらもでも甘くはないですね。美味しいですね。食感は優しい。
あ、優しい。
ねえねえねえ、その綺麗なの食べてみて。
食べて、え、あ、
心、
じゃあ、大盛りキラキラしたものをいただこうと思います。このブルーベリー&フルーブルーティーという、ものをいただきます。
二層仕立てですって、
うん、あ、これは
トロトロだ。
トロトロなので一口で食べた方がいいと思います、
うん、
こう甘酸っぱい、本当に甘酸っぱいソースと多分二層になってるので、ガナッシュのラベンダー、あ、ラベンダーの匂いも
ラベンダー
ちょっとするかも。
チョコレートってどうしてこんなに美味しいんだろうね。
いやもう無限に食べられちゃいますよね。
無限には食べないけどね。
いや私は無限に食べれるぐらい、
うん、あれいいやつだな後輩思いいいやつ
だな。はい、こちらの、チョコレート専門店ル プ, ルプティーボヌールのボンボンショコラは東急大井町線九品仏駅から徒歩3分の、お店で購入できます。
以上、おいしい世田谷でした。さあ、じゃあ最後のコーナーいきましょう。
はい、心の今日の試み。
ご存知ですかこのコーナ
ー？いえ、初見で す,
です、ね、
お願いします、
はい、はい、このコーナーは私、大森心が心の赴くままに世田谷の街を歩いて見つけたものやネットの海を歩いて心に引っかかったものなど
今週も海歩くんだ。
今週もちょっとまだ歩こうかなっていう、はいはい、とにかく面白そうなものを制限時間30秒で分かりやすく解説プレゼンするコーナーです。
30秒なんですよ。
おお、長いよ。
で、今夜のテーマは、
はい、今夜のテーマは、
うん、
知る活です。
シルカ
ツ、カタカナのシルに活動のカツで
漢字で書くと、
ああ漢字は書きません。
分かっちゃうってこと？そうだね、でも分かるね。はい、行きましょう。よーい、スタート。
はい、シルカツとはシルバニアファミリーの人形を購入して遊んだり写真を撮ったりすることです。まあ、シルバニアのシルですね。小さなポーチに可愛いシルバニアの赤ちゃんを入れて連れ歩くと嫌なことがあってもなんだか無敵な気がしませんか、ということでインターネットで流行ってるんですね。もちろんこれだけ言うってことは私もやっています。ということで今日は、
ちっちゃい
私の赤ちゃん、あ、私の赤ちゃんじゃない、
私の
シルバニアの赤ちゃんを連れてきました。
あ、その気持ちになれるってことね。いや、くそー、漢字で書くとだから僕絶対あの知ってる知らないの知ってる活動だと思ってた。
あ、シルバニアのシルです。
全く騙された。カタカナか英語か、
か
わいい。もちろん知ってました、うん、
知ってました。私自身は2体持ってるんですよ、うん、あのこのくらいのちっちゃい頃、まあ、シルバニアってお人形、
こんなちっちゃかったっけ。
これ一番小さいサイズです。赤ちゃん、
赤ちゃん、
小さい赤ちゃんと
今 3,4 センチぐらいしかないぐらいのちっちゃい可愛いやつ。うちの娘も好きでね。
あ、みんなね、
子供の頃
好きになりますよね。
家買ってね、
あ、
やってましたね。だ、長いよね。
長いですね。
ほー、それが何、今また流行ってんの。
そうなんです、ね、
うん、大人に、
大人に流行ってて、ここ、うん、赤ちゃんを連れていろんなところに出かけたりとか、こう何かちょっと緊張することとかがあった時にこうそっとポケットに忍ばせておくと今赤ちゃんと一緒だぞっていう気持ちになれるので、
お守り札でいいじゃん。
いや、なんかこう私が守らなきゃみたいな。
え、あなたが守るのに、私が緊張してんのに
緊張、その赤ちゃん連れてる私がそんな慌てられるわけがないみたいな。
うまく逃げたな、
でもこれあの収録中にこう一人でブースとかにいる時に、うん、あの Q ランプの上に乗せてる人を見たことあります。
あ、そうですか。
はい、なんか集中する時にこの子を見るみたいな、この子に言葉をかける気持ちで演じるぞみたいな、
うん、あー、なるほど、
ちょっとやります、はい、今度から。
初めてじゃない、心の言ったことでこんなに説得力持ったの。
いや、そうなんですよ、本当に流行ってるんです、私が言ってることって。
そうです
いつも
ね、そうだよね。これから何やりたい。
私はもっともっとお仕事でこう活動していきたいし、代表作を増やしたいなって気持ちもありますし、うん、こう、うん、今年はですね、ファンの方に直接お会いする機会が欲しいなって思っていて、うん、っていうのも時々私インスタライブをするんですけど、うん、その時のコメントで会えるイベントはないのかなっていうコメントが結構毎回いただく機会が多くて、うん、やっぱコロナもあったのでもう数年会えるイベントっていうのをやってないんですよね。なのでこう直接お会いして例えばお話ができたりとかするイベントを、まあ、やってみたいなって思います。
いわゆるファンミか。
あ、ファンミ、そうです ね,
ね、
うん、
ファンミって僕もやったことないですよ。
え、本当ですか。
来年やってみようと思ってますけど。
これどう誰にどう言えばファンミーティングってできるんですかね、うん、
全く同じ質問あなたにします。
教えてください。
だってやったことないんだもん。
知りたい。
じゃあ今度また調べような
はい、
以上、お相手は僕水嶋優と
大森心と
田中あゆみでした。
ありがとうね。
ありがとうございました。
水嶋優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。1週間お元気で。